三谷建設工業プレゼンツブループロジェクト、お相手の谷本美博です。こんばんは。今週のゲストは、今年7月に北海道で開催されたリサイクルアート展2019で準グランプリを獲得した高知在住のアーティスト、竹内信親さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日は実際竹内さんの作品もスタジオにお持ちいただいております。そしてリサイクルアート展で準グランプリを獲得というお話いたしました通り、リサイクルアートですので、リサイクルに使ったその素材というものがあるわけですよね。
はい。
それがズバリ、
スケートボードになります。
はい。そのスケートボード、これも折れてますよね。
そうですね、はい、もうバッキリと折れてます。
はい。
実はこのコンテストには2年前にも、スケートボード同じくリサイクルした作品で応募したことがあったんですけども、その時はちょっと落選してしまいました。はい。で、今回は作品と、コンセプトがある程度納得できるものができたので、再チャレンジの気持ちで応募してみました。
はい。それではその準グランプリに輝いた作品ですけれども、具体的にどのような作品かと言いますと、実はその北海道で、展示した作品というのは自由に大きさを変えられるので、今日はその一部をお持ちいただいたということになりますが、う
ん、はい、
もう真っ二つに折れた、途中から折れたスケートボード、いくつかのそのパーツを組み立てて、準グランプリを獲得した作品を作ったそうですね。
はい。このコンセプトなんですけども、スケートボードペインティングと、言いまして、僕がちょっと考えて命名したんですけども、この表現方法を用いて、使い終えたスケートボードを絵画に、生まれ変わらせた作品になります。このデッキ、板をキャンバスにして、で、その破片と、修具ですね。これ修具って言うんですけど。
接着剤ですか？
そういうものですね。これを画材にして制作をしてます。
はい。
で、メインのテーマっていうのは、スケートボードの歴史にまつわることが、作品のテーマになってます。
はい。
まあ、大体70年ぐらい前なんですけども、スケートボードってもともとサーフィンの練習をするために誕生したものなんですけども、今では、もう2020年の東京オリンピックの正式種目に選ばれるなどして、すごく成長を遂げてます、
はい。
で、これはほんの10年前までは考えられなかった出来事なんですけども、トリックっていう技、これもすごく進化をしてまして、多くのプロたちがですね、不可能と呼ばれたこの技、トリックっていうのを次々と成功させて歴史に、名を刻んでます。で、僕の作品がそういうスケートボードの歴史を知るきっかけとなって、次の10年、その先の未来っていうのをこう考えることにつながればと思って今回制作しました。
はい。今日は6つのボードのキャンバスがあるわけですけれども、うん、はい、例えば1つの、ボードキャンバスにはその接着剤が中がこう見えるような形でベチャッとくっついてるものもあれば、カラフルな、これも貼り付けてあるのもスケートボードの破片。
そうですね。スケートボードは裏面にグラフィックがあるんですけども、
はい、
そのグラフィックを見てですね、画材に使えそうなところをこう、うんうん、撮ってみたりとかしてですね、
裁断して細かく木切れにしたものをボードをキャンパスに見立てたところにたくさん貼り付けているものもあれば、
ね、絵の具みたいな感じですね。
そうです、そうです、うん、もあれば、なんか太陽を意識してるような模様を作ったりもしてますし、
うん、そうですね、
ネジのようなものもありますね。
ああ、そうですね。これはスケートボードのベアリングと呼ばれる部分で、これがあるのでタイヤがスムーズに回るようになってるんですけども、
うんうんうん、
はい。
竹内さんがスケートボードをしてたからこういう発想にたどり着いたんですか？
そうですね。高校2年の時からスケートボードは今もしてますね。はい。
結構削れたり壊れたりするもんですか？
そうですね。もうすぐにスケートボード自体が、木でできてるんですけども、荷重を間違えたら、ね、いくら新しい板でもバキッとこぼれてしまって買い替えんといかんなったりっていうのもありますね。
今じゃあ目の前にあるこうバッキリ折れてるやつは乗ってた時にバッキリ折れたもの？
そうですね。乗ってたとか、はい、
わざとに折ったものではないんですよね？
わざとに折ったものではないですね。
ね
不可抗力ですかね。
そうなんですよ、はい。だからそれをリサイクル、アートとして蘇らせたというもの。
はい、
あのラジオですのでお見せできないのが残念ですが、番組のブログの方にお写真はアップしておりますので、ぜひご覧いただきながら聞いてもらえればなと思うわけでございますけれども、あのリサイクルアート展の存在はでは以前から知ってたんですね。
あ、はい、知っていました。でリサイクルアートのコンテストを以前探していた時にすぐにヒットしたのがこのコンテストでしたので、ちょっと調べてみたら、マテックっていうリサイクル処理を事業にしている会社が、リサイクルのことをもっと知ってほしいという発想のもとで2015年からこのリサイクルアート展が始まったようです。で部門が3つありまして、小学生と中学生と一般の方が応募できるようになってます。で今年は400点近い作品の中から約20点の、入選作品が選ばれて、で受賞式の会場で、最終の審査発表がありました。
公開審査なども行われている。
そうですね、
準グランプリ受賞ということでおめでとうございます。
ありがとうございます。
手応えはありましたか？
入選した時にこの作品とコンセプトやったらもしかしたら受賞できるかもっていう、気持ちはあったんですけども、実際会場に足を運んで、他の作品を見てみると結構クオリティの高い作品もやっぱりあったりしてですね、難しいかなとちょっと弱気に、なってしまいました、はい。
やはりそのアートをもちろん目指して大好きでやってるんだけれども、リサイクルという大きな目的もあるコンテストですよね。
そうですね、
単なるそのアートイベントっていうだけではないですよね、このコンテストはね。
はい、そうやと思います。
こうやって見てみると元スケートボードだったとは思えないほど色とりどりですし、柔軟な発想というか生まれ変わり方が素晴らしいなっていうふうに感じました、作品を見て。
ありがとうございます、
例えばこの一つのパートを取ってみるとコンセプトとかも決めて貼っつけたりしていくんですか？
そうですね、結構ランダムに見えますけど、
はい、
結構考えて
例えば
これとかでしたら、これは1950年代はこういう乗り物が乗られてたっていう、1950年代はこうみかん箱これみたいなのに、
ええ、
木の板を貼っつけて、そこにローラースケートのタイヤをつけたものを子供が、乗ってたんです。で、これが進化してスケートボードの原型みたいなのができていったんですけど、それが1950年代っていうので。
あ、本当だ。ちゃんとそのね、スケートボードの木切れで1950って数字書いてますね。あ、すごい。
そうそうそう。だからそういうふうな形でこう、歴史をこう刻んでいくじゃないですけど、表現していくっていうのを今はメインにやってますね。
は
い、